中澤信之がお送りするあのさそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう。離れていても思いは一つ。私の大切な方々にこの思いをお届けします。あのさそれでね、略してあのそれ、第5回目の放送をお送りすることにします。皆さんはどんな風にお過ごしですか？夏に入っていく、まあ梅雨、このあたりでは梅雨という風に言ってもあんまり雨がまだ降っていないように思います。でも確実に夏が近づいている。蒸し暑い日が多くなってきました。いろんなところで夏のイベント、キャンプに向けて準備が進んでいるのではないかと思います。で、この前ですね、私たちの教会にあるグループが宿泊をしに来ました。そのグループは、ハイビーエーという高校生にイエス・キリストのことを伝えようとしているグループのチームでした。夏の前に、レッツビーフレンズというイベントをやっているんだそうです。そこに、ゴスペルチームというグループが奉仕をします。朝、トラクトを配って、夕方の集会に来てくださいと誘って、夕方の集会で実際に人を迎えて、お友達になりながら、イエス様のことをお伝えする。そういうチームだそうです。その、レッツビーフレンズの福音チームですね。彼らが、8名ぐらいかな、都内に来ていました。朝出かけて行ってプロジェクトをやって夜帰ってくるという、もう若いなぁというね、スケジュールだったんですけれども、彼らが宿泊してくれました。で、最初の日の夜に彼らを迎えて、まあ、ようこそ来てくださいましたって、歓迎します、こうこうこういう風に使ってくださいという風なことで説明をしたんです。で、お布団もですね、綺麗にしてくださった方々がいらっしゃって、干してくださった方もいらっしゃって準備をされていました。で、教会に来て、すべて整っている状況を見て、非常に喜んでくれましてね。むっちゃ綺麗ですやんとか言いながらですね、歓迎をされていて、嬉しかったようです。あ、ごめんなさい。この福音チームってですね、基本的に英語を喋る皆さんのチームなんですね。で、見た目は、外国の方で、英語で話しかけようとするんですけれども、宣教師のお子さんたちだったりするので、バイリンガルって日本語もちゃんと通じるんですね。なので、そう、むっちゃ綺麗ですやんって言ってたのは、バイリンガルの割と金髪っぽい女の子でした。で、布団も整っていましたし、で、食事はこうこうこういう風になります、明日は食べ放題のレストランに行けますよという風なことで言っていたらですね、もう男の子同士抱き合って、おー、ジーザースとか言ってですね、大喜びしていました。その様子を見て、ああ、私にはユースミニストリーはできないと私は思ったんですね。彼らは本当に若くてエネルギッシュで、神様への熱い思いを持っていて、感情表現も率直で、彼らをこうリードして、導いて、一緒に奉仕していく。楽しいだろうなぁと思うんです。と同時に、私にはそれはできないなぁと思いました。ユースミニストリーって、やっぱりできる人とできない人といるんじゃないかなと思うんです。私たちの教会では、そのユースを担当する、牧師がいてですね、彼が一生懸命労してくれています。そのミニストリーの様子を見ていると、やっぱり私はああいうふうには人を導くことができないなというふうに思うんです。で、もちろん私がする必要はないわけなので、彼がそうやって私たちの教会でしてくれていることは本当に感謝のことです。また、最近知り合う方々の中にはですね、若い方々向けに教会を形成してます。という方もいて、ああ、大いにやってほしいな、頑張ってほしいな、と思っています。で、できる人がやる。それでいい。できない人が無理をする必要はない。もちろん、 する必要があれば何とかしようとは思いますけれども、まあ、無理やりにですね、私が何もかもできなくていいんだなっていうことをこう思わされています。今日はね、少しそのお話をしたいと思っているんです。私にはできることもあるし、できないこともあるという話ですね。で、できないことの話から先にしたいと思うんですが、私が不得意なのはその管理をすることとか継続をして維持していくとか、その辺になるとですね、本当にできないんですね。そのグループが来るというので、お布団のこと、寝具のことですね、そういったことも整えていこうということになって準備をしていました。で、一回限りのどこに何をどういうふうに置いてどうするっていうことを決めるのは私はできるんですね。で、こういうふうにしてこれ終わったのをこういうふうに選択してここにまたこうしまいましょう。決まり事を作るのは私はまあスムーズにできるんです。が、それを実際に毎日毎週のこととしてしていきましょうねって言ったところになると、私のこの管理能力のゼロ加減がですね、明らかになっていきます。まあ、最初1週間ぐらいはなんとなく形にしますけれども、1週間の終わりぐらいからだんだんほころびが見え始めてきて、そして2週間も経つと、ああ、これもやってない、あれもやってないというザルのような感じになって、1ヶ月もすれば、どこにその決まり事は行ってしまったんだいというようになります。管理をしたり継続をしたりというのが本当に不得意なんですね。それはもう私の部屋を見てもらえばわかりますし、私の持ち物を見てもらえばわかりますし、私のこう事務的なことが滞っている様子を見れば本当にわかってもらえると思います。そのことで迷惑をかけている方もいらっしゃるので、あんまりここでできない、できないって言って、こう胸を張って言えるようなことではないんです。ご迷惑をおかけしている皆さんすいません。ちゃんとできるだけやりたいとは思っているんです。でもこのできないっていう事実をできるようにしたいといったところでできるようになるわけではないので、まあできるだけ私はそういう管理とかそういうものを引き受けるのはまあやめようと自分の中では思っています。で、そうですよね。例えば、ブログのことに関しても同じことが言えるんだと私は思っています。で、ブログを書き続けるっていうのは、私にとっては結構大きな課題、できないことの一つでした。というのは、ブログの記事を書くこと自体は、こう、クリエイティブな要素があるので、不得意ではないことなんですけれども、毎日毎日コンスタントに書き続けるという、そのコンスタントにやり続ける部分ですよね。そこがどうもこうダメなんですよね。だからしばらくすると飽きてしまったり、違うことで始めてみたりするわけなんです。それは5回目になりました。まあ、よく5回続いてるなというふうに私は思うんです。で、10回ぐらいになったらもうやめようかなって自分の中でこう言いそうな自分がいるっていうのをよく感じます。で、1回1回をクリエイティブに、ああ、こういうこと話そう、こういうこと話そうって思えていくようになると、こう、続くんだろうと思うんですね。で、それがなぜ、こう、続けやすいかなと思ったのは、こう、私がこれを届けている方々をイメージしていることができるからなんですね。私の周りにいる素敵な方々に、このことを語りかけたいなっていう中身があるので、それをなんとかクリエイティブに毎週毎週届けていきたいと思っています。コンスタントにっていう義務感が先に立たないで、クリエイティブな形で伝えたいっていう気持ちが先に立てば、私にとってはこれはしやすいことになるんですね。なので、それこれからもお届けしたいと。私はこれはね、本当に切に願っていることなんです。で、今度は、できる方のことを少しお伝えしたいと思います。ストレングスファインダーっていうのがあるのをご存知の方もあるかもしれません。ストレングスファインダーというのは、まあ一般の心理テストというか能力テストのようなものなんですけれども、34の資質の中から私にとっての強みになるものを5つピックアップしてくれるという、そういうものなんですね。で、 5つ説明しているとあんまり時間がないので、3つだけお伝えしたいと思います。私の長所として挙げられた1つ目は、戦略性ということです。ストラテジーを立てるということですね。何をどういうふうにしていったらいいのか考えたり、それを提示したりすることに長けているという部分です。で、私はこれは自分の長所だっていうのはですね、とてもしっくりくるし、それをしていて全然苦ではないし喜びなんですね。先日私たちの所属している日本バプテスト教会連合の理事会というのがありました。朝から夕方まで一つのお部屋でこういうことについてはどうしましょうか、ああしましょうかっていうふうに話し合って結論を導いていく、そういう会議です。もう一日座って会議をするなんて言ったら嫌で嫌で仕方がないっていう方もいらっしゃると思うんですが、私自身にとってこれは全然苦ではない、いやむしろそうやって話し合って道筋を見出していこうというのは喜びなんですね。こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、そうしようっていうような、こう話し合えば合うほどか心の中にこう力が出てくるっていうかですね、活気が出てくるんですね、自分の中に。なのでこういう戦略性っていうのは、まあ私にとって取り組むことが喜びになることです。もう一つは、アイディアを生み出す着想というのが長所の一つになります。で、これはユニークな発想でどういう風なものをっていうのを生み出していく部分です。で、私はこのことについても、ああそうだろうなと思うんですね。こう少し変わったことを考えてみたり、アイデアを出したりするのが好きです。そのことは、例えばこう聖書を読んでその中から聖書のお話をするって言った時にも活かされているだろうなと感じています。で、どういう風なところに着目してどういう風なアイデアを出すかって、で、そのことについてはこれも私は喜びになっています。まあ、メッセージを語っていくのももちろんそうですし、先ほど言いましたけれどもブログの中身を書くのもそういうことですし、このポッドキャストでお話をしているのもそういう部分、どういうふうなことをっていうふうに考えていくアイデアの部分ですね。そして3番目の部分はですね、リレーターというふうに言って親密性ということが挙げられます。で、私にとって少し意外なんですけれども、あんまり人が好きではないというか、人付き合いが苦手というか難しかったりするので、いや私そんな親密性持ってるんだってちょっと意外だったんです。でも人恋しいっていう感覚は確かにあるので、多くの人とこう楽しくいつもワイワイガヤガヤっていうことはなかなかできないんですけれども、やっぱり心の通う関係を持っているっていうのはすごく自分自身にとってこう心が満たされる感じがします。なので、まあ例えば今言ったようなですね、戦略性、アイデアの部分と合わせると、少しその人とお話をして、こうこうこういうことはどうだろうかって一緒に考え合ったり、それを、まあ少しアドバイスしたり、あるいはコーチングのように問いかけたり、その人に対する頑張ってほしいなっていう思いを口にしたり、そういう関係を築くのは、私にとっては嬉しいことなんですね。まあ、このポッドキャストでこういうふうにお話をしているのも、やっぱりこの、聞いている向こう側にいる方と心の通う関係を、こう、築いている一つのことだと思って、まあ、その割に向こうから帰ってこないので、そのうちこれが嫌になっちゃうかもしれないんですけれども、こちらからお話をして、心を込めてお話をして、見えない相手とこうやり取りをしているような感じ、これを私は思い描きながらこのところをしているんです。ですからこのあのそれっていうのは結構自分の中では合っていて、だから毎週コンスタントにって言った時にあんまり重荷にならずにできているように思います。で、そうじゃなくて、こう、事務的な簡単なことを繰り返し繰り返しっていうことになっていくと、やっぱり、ちょっと増えてだなぁと思うんです。 で、このですね、できることとできないことがあるっていうことを私自身がこう認めていったっていうのは結構最近なことなんです。それまでは、いや、これもできるし、ちゃんとしなきゃいけないし、できて普通というふうに考えていました。でも、そういった事柄の中で、やっぱりこれ自分できてないんだ。努力してできるっていうか苦手なんだ。そんなことも分かってきましたし、ああ、これみんな嫌って言うけど、俺には全然嫌じゃないぞっていうことも多々ありました。で、できないことがあるっていうのが、前は本当にいけないことだと思っていたんです。やっぱちゃんとできるべきだっていう考え方ですよね。でもできないことがあるって、まあ仕方がないことですし、同時にいいことでもある。できないことがあったら、頼めばいいし、お世話になればいいし、で、人に頭下げて、すいません、できないのでお願いしますって言えるってことは、いいことなんですよね。必要以上に自分が高ぶったり、何でもできるしと言って人を見下したり、する必要もないし、しなくてもいいし、まあ、本当にそんなものじゃないし、そういうことを、こう自分が知っているためにも、こうできないことはできない。で、できることは喜んでしたい。そういうことでいいんだなというふうに考え始めています。と言いながらね、時折、やっぱり私できるもんっていうね、そういう自分が顔を出して、できもしないことをできるような顔をして引き受けてしまって、実際はできなくて迷惑をかけるというようなことがあったりするのでね、これからはそれはやっぱりやめたいなっていうのが正直なところです。皆さんはどうですか？あなたが得意なこと、あなたが、不得意なこと、ちゃんとご自分で分かってらっしゃるんでしょうかね。ぜひ、無理のない、本当に喜んでやれる歩みを、それぞれに見出してほしいな、というふうに思っています。最後に一言お祈りをして終わりにしたいと思います。天の父なる神様、あなたが一人の人を万能、全能、何でもできる人に作り上げたのではなくて、できることとできないことを持つものとしてイメージされたこと、デコボコのある人間なんだなぁと改めて思わされています。神様、組み合わされるために、お互いが助け合っていくために、デコボコがあることをあなたが豊かなこととして用いてくださり、共同体のお互い助け合うつながりにしてくださっていること、ありがとうございます。どうぞ足りないところを卑下することなく、またあなたの与えてくださっていることを喜びながら、お互いにその歩みを果たしていくことができるように導いてください。聞いていらっしゃるお一人お一人の歩みに、あなたからの豊かな祝福がありますように、それぞれを尊く用いてくださいますように、力づけ励ましてくださいますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ではまた来週。